トークディクショナリーの時間です。残酷なところが好きです。今回はフリーペーパーディクショナリー107号で特集した
バナナマンインタビュー、その第3回
エロいです。
トークディクショナリー、最後までごゆっくりお楽しみください。
憲法改正には賛成反対
難しい話になってくる。
憲法改正に賛成、
まあ多分第憲法9条ですね。
単純に言うと反対で。
反対、
はい、
はい、
反対ですよね、うん、だって変えちゃうんだみたいな、変えないじゃねえのっていうあれですよね、うん、で強く主張すればいいじゃんかと思うけど、まあいろいろあるんでしょうね。
自分の子供が大きくなった頃に、まあ仮にこのままいって憲法が改正された時には、当然徴兵制っていうのが敷かれて、子供がそういう状況になることに関してはどうですか。
やっぱり嫌ですよね、
うん、
うん、うん、だってその時に戦争が終わったら行かなくちゃいけない
ってことですよね。で、もしそうなった時に、なんであの時反対しなかったのって言われたらどうします。
こんなことになるとは思わなかった
どうですか。
それは今更言わないけどみたいなこと言うでしょうね。そんなこと言い出したらな、あれじゃないですかみたいな
っていう、うん、はい、何歳ぐらいまで行きたいですか。
僕ね、死にたくないんですよあのすごい、あの30超えてぐらいから死ぬんじゃねえかってちょっとだけリアルに感じてるとこがあるんですよね。死にたくないんで。そうですね、
うちどういったって120歳とかまでは嫌でしょ。
そうでも
ない。いや、嫌じゃないです。
あ、嫌じゃない、
はい、
あ、そう。
全然嫌じゃないです。
おお、それはまたすごいですね、
はい、
どうですか。僕は50代後半から60代。
また早いね、それは。
そうですね。
あ、それなんでまたそんな早い。
なんかずっと生きてったら大変そうなんかその時に状況がどうだったか、どうなるか分かんないですけど、すげえ金持ってたりしたら長生きしたいと思うんでしょうけど、あんまりこうギリの生活しててなんか体も衰えてってってなるのを考えるんだったら、でもな、そういうのを考えるときに見続けてるもの、映画とかシリーズものの本とかが読めないのかって考えるんですよ、まず。ちょっとちっちゃい話なんですけど、それは嫌なんですよね。でもそんな長生きしてもどんどんね、病気してなんていうのとか考えると、なんです。でもな、だからそのぐらい、でもすげえ生きても別にいいです
死ぬのは怖い
その形によります。
形っていうのは自然死だったら怖くないけども、
そうですね、地震だとか、事故とか、災害だとか、殺されるなんて最悪。
なるほどなるほど、なるほどね。死の恐怖があるってことだよね。
あります。
自分がそういう100歳とか、あと、なんだろう、 50、60年は優にあるわけだけど、何が一番変わってると思います？
車が飛んでます。
はい、
まあ、今笑ってっけど、そうかもしれないね。
そんな理由嘘でもないと思いますよ。
50、60年後の世界ですか、うんうん、多分だからあの今の難病みたいなものが簡単に治ってる世界になるけど、もう想像もつかない恐ろしい病気がまた流行ってるんでしょうね。だから繰り返してんじゃないかなっていう、なんかこう電化製品的な機械の技術の向上はあってもあんま人は変わらないと思います、ね。
具体的になりますけど、パキスタンという国は知ってますか？
聞いたことあります。
地震、あれ最近地震でしたっけ？
地震ですね。聞いたことあるだけでイメージはゼロ。
あの地震です。
地震だけ、はい。それ以外のイメージはゼロ。
パキスタンのイメージですか？まあインドの方ですよね。だから。まああっちの方
ここはね、調べたら兵役志願制ですよね。自分で志願する。兵力は陸軍が55万人、海軍が 2.2 万人、まああまり海に近くないんでしょうね。空軍が 4.5 万人。ここ一人当たりの GNP 国民性総生産一人当たりが736ドル、736ドルです。で、領土は日本の倍あるんですよ。
え、
9万円ぐらい、
その今言った地震の被害はパキスタン北東部とカシミール地方にまたがって地震が起こったんだけれども、知ってるんですよね。
知ってます、う
ん、どのぐらいの人が亡くなったか、うん、
相当でしょ。4、すごいですよ。
あれ半端なかったんじゃない？
4000万人とか、ね、3000万人、あれ違うか、
50万人とかじゃなかったっけ。あの俺がニュース見た時20万人とか言ってて、それがまだ瓦礫に埋もれてるからとかいう話じゃなかった。
あれ3000万人って違うかじゃん、うん、
まあ実際に死んだのは5万人以上で、まあ、あれ多分ああいう国なのでカウントがそんなにちゃんとまだできていないので、まだどんどんどんどん増えてると思いますけど、被災者の数は250万人以上っ
ていう。これから冬ですからね、家の内
どんどんどんどん増えると思いますから
ね。あとなんかそういう軍とかもちょっと小競り合いしてるから、そういうのも
そうね、関係して、うん、助けなかったりとかね、うん、でね、その地震で4歳ぐらいの子はいきなり足を切断されたりするわけですよね、突然ね、まあ瓦礫で、でまた足を切断しないと命そのものがダメになって、うん、まあしょうがないと足を切断するとか、うん、でその子がね、意識を取り戻してね、言った言葉がね、どうやって歩けばいいのって聞いたんですよ、そば、うん、にいる人にね、うん、あなたがそう聞かれたらどう答えますか？
義足っていうのはね、あるから、それで自力で歩けるようになるように頑張るか、うん、まだ生きてるからね、普通にはもう歩けない、それでももうそれ受け止めないといけないから、でも、
うん、義足があると、うん、と言って励ます。どうですか、どうですか、
両足ですか、それ
片足。
結局そういうふうに言うしかないですね、うん、そんな嘘ついてもしょうがないですね、うん、なんか笑いで茶化してもあれですしね、うんうん、そういう感じで聞いてきますもんね、子供はやっぱね、
ストレートですもんね、
ストレートですもんね、
答えにくい質問ばかりだと今感じてますか？
そうですね、基本的にあの難しいことばっか聞くなと思います。
もうそうですね、あの何も考えてねえな俺って思ってますね。
じゃあちょっと気楽な質問
きた。
このミュージシャンよりは俺の方が歌が上手いぜと思う。
気楽じゃないじゃないですか。
騎士団です。でも騎士団あの見ちゃう。僕あんま音楽聞かないですけど、なんかや映像で見てやってるとすげえ見るんですけど、面白いなと思って、ちゃんとしてんなと思って。
僕の方が上手いですよね。何
で、自分の方がこいつよりは歌が上手いって思えるんですよ。岸田さん騎士団だから。
嘘。でも俺も下手くそなんだよな。嘘です。
そうですね、僕歌う好きですからね、基本的にね。そうですね、
渡辺圭介でしょ。
いや
答えやすい質問じゃなくなった。
全然答えやすくないですね。だって聞いたら いいですよね。
トシちゃん、
トシちゃんよりうまい。俺だってトシちゃんのモノマネが僕できるんですよ、うん、だからもう僕の方がうまいんですよ。
モノマネをしたら本当にうまくない。
あの人のマネができるってことはもう僕はそうだね。
ありがた迷惑と聞いて連想すること。
ありがた迷惑と聞いて連想すること、ありがた迷惑、ありがた迷惑、
ありがた迷惑、ありがた迷惑、
ありがた迷惑と聞いて連想すること、訪問販売とかしか俺今思い浮かばないですよ。
ああ、僕はあのガソリンスタンドの人の過剰な接客ですね。
灰皿変えたりとか。
灰皿変えたりとかですけど、もうすげえ来るんですよ、
うんうん、
灰皿もそうですけども、うん、いっぺんに言ってほしいんですけど、
うんうん、
まだ灰皿終わったらこのゴミありますかとか、
はいはいはいは
い、やれやエンジン見ますかとか、もうなんかもっといっぺんに言うよ、ね、窓拭いていいですかとか、うんうん、でずっと笑ってますし、今日も。
いいじゃないか。
何いいよ、そこまでみたいな。
それは、昔から思ってます、それは。
あのね、すごい横柄なとこもあるんですよ。うん、それはそれでムカつくんですけど、
うんうんうん、
なんか、すげえニコニコされて、もう本当に全力でやってるんですよ、
うん。
それもちょっとなんかちょっと、なんか申し訳ないなって感じについて。普通でいいよって思ってた。
やっぱり有名になっちゃうと、そういう例えば知らない街走ってたりガソリンスタンドとか行くと、その無名だった頃とは扱いやっぱり変わるでしょ。そういうことじゃないですか。
そんなまあまあその接客してる時には一度もないですね。そのまあまあですよねとか言われたことは全然ないですけど、これありがとうございましたって出てくるじゃないですか。その時にこのミラーでなんですかの中のバックミラーで見るとクスクス笑ってます
ね。笑ってる。
あんまり汚いやつみたいな。
でも例えばそういうことがあって、あんまりこう人に過剰にサービスされたりとか話しかけられたりとか、そういうのは嫌になったってことはないですか。
だからそうですね、まあやっぱその洋服屋さんとかね、うん、そういうとこ行くとべったりついてこられると思う。困りますよね、うんうん、でいろいろその専門用語を言われても分かんないですから基本的に。ちょっとまずちょっと見せてくれないかな一人でっていうのはやっぱありますね。
まさにありがた迷惑、
うん
うん、これまでに一番エロいと思ったものは何ですか？
エロいと思ったもの、まあ、あの中学の時の 11PM で見たのは最初ですよね、うん、もうやべえなこれと思ってましたから、うんうんうん、でももっとその後エロいのいっぱい見てきましたからね、うん、
いっぱい、
はい、
例えば、
いや少なからずそれは僕も見たことあるんで僕一回あのマントヒヒとのセックス見たことあるんですよ。
あ、マントヒヒとのセックス、
マントヒヒマントヒヒ同士のセックスを見たんですよ、はい、アフリカですげえんですよ。もうバックでやるんですけどね、バーってやってるんですけど、もう精子がパシャパシャってもう出てるんですよ。パシャパシャパシャパシャってシャワーでパシャパシャって
精子じゃないの？
精子、精子パシャパシャパシャってそれエロくないですけどすげえと思いました。僕俺そこにいるのにこうやってバチバチってるんですよ。
それをエロいと感じるのがすごい。
いやエロいとかないんですけど、それは
うーん、一番エロいと感じたことですか。テレビなんかの仕事でみんな服着てるけど、そういう水着でアシスタントの子とかが普通にいたりするのを時々第三者目線で見るとこれ変だなって思う時はエロいなと思いますけどね。何者でもね、単純にこう男目線の、うん、仕事だなと思ってなんでアシスタント的なのが水着とか露出してんだろうって考える時はと思いますね。水着とかもそうですね。だから海とプールって、うん、なんだ水着ってエロいなって思いますね。やばいっすね。だから
でもエロいことは好きでしょ。
大好きですね、
うん、大好きです。
この人間に10段階あるとして、うん、10点満点のエロ度は自分は何点だと思います？
いや僕今エロいですよ。僕そこ何週間か不思議と夜中まで起きてるんですよ、うん、いつも寝ちゃうんですけど、うん、大体34時まで起きてるんですけど、うん、すげえポッキーします
よ10代じゃん。
10ですよ。だってなすげえすげえすごいよ。
なんでそんな
分かんないんですよ。サッカーゲームとかやってるんですよね、うん、でしかもテレビゲームのサッカーゲームなんかやっててボッキしてますから意味分かんないですからなんでか分かんないですよ優秀だなとかって、別にそれこんなの分かんないですよ。ボッキしてるんですよ。
銃として
僕も銃ですよね、もう1日の 80% はエロいこと考えてますからね。残りの 20% でなんとかやってますよ
男性が主に感染するところが尿道なんですけどね、うん、軽い排尿痛とか尿道のかゆみや不快感、軽い発熱、そういうのは経験ありますか？
病院に行ったりすることはなかったですけど、一回なんかすげえ、あ、痛えな、なんかさ、おしっこすると的なのがあったんですけど、自然治癒しましたけど、その時は。でもそこまでじゃなかったと思うんですけど、
女性では 80%、 男性では 50% に感染症状が現れないので知らないうちにパートナーに感染させてしまうことがあるんですね。でセックス、アナルセックス、フェラチオなどにより感染するし、特にフェラチオ、口からの感染が最近非常に増加している。
それ何の
クラミジア。
あ、クラミジア。日村さんとか一通りなってんの？
なったことありますね。一通りというかクラミジアはあります。
ほとんどの人は知らないんですけども、クラミジアにかかるとエイズにかかる感染率が何倍も高くなるんですよね。
へ
え。僕エイズかどうか知らないんですけど、本当にあの年1回ぐらい新カスが
エイズじゃないですか
すげえ溜まる時があって、あれは未だに解明できてないです自分の中で。
ただその期間だけすごい沈下すること
びっちり、もうすごい信じられないですよ。お風呂でバーシャー洗って綺麗になっても2時間後ぐらいにもうびっちりになってるんですよ。意味がなくて気持ち悪いですよこれ。
無精とかしてそれ
無精はしたことないんですよね。
ない、
一度もないです。
そんな今ビンビンなのに。
もうビンビンなのに、そうやっぱ試したことないじゃないですか。無精してみようなんつって、うん、1週間我慢したりとかしてもまあしたことないですよ、うん、でも自分の限界が来ちゃって結局あれなんですけど、
う
ん、
ということは知らないうちに誰か別の女性に移してしまってるということも考えられる、う
ん、ありますね。可能性大ですね僕の場合ね。
どうですか。
僕はないですね基本、
はい、エイズにかかってないと断言できますか。
これがね断言できるかどうかっていうのは
僕全くできません。
僕はまあ多分できます。
お、好きな人がエイズだと分かったらどうしますか。しかも成功後。
って言いますよね。
成功後、
あ、言われるんですか。やった、うんうん、ここに、うん、私エイズなの、おめえ何してんだよそれ犯罪だよって言いますよ。
あ、うん、すごい好きな人だよ。
あ、すごい好きな人
だよ。ものすごく好きな人だよ。
マジかよって言いますよね。
あ、
うん、
あ、
そうですね。
あ、うん、でその後どうしますか。
勉強しますよね、エイズのこと。
おお、
やっぱそんなすごい知らないから話に聞くと本当ね、ツバはその人と喋るってツバが口にもし入ったらなんて言ったらそんなんでも感染しないじゃないですか、うん、だからそういうもっと知らないとあれだな、うん、ちゃんとしただってセックスすればうつさなくてもできたりとかするじゃん、うん、すごい好きな人ですよね。
そうですよ、愛する人ですね。
だったら勉強すると思います
よ。だからじゃあ 愛の方を最優先する。めんどくせえから別れちゃうとかいう、
別れちゃってもしょうがないですもんね。もう自分エッチしちゃった後ですからね、うんうん、
でもすげえ好きっていう度合いにもよると思う。
そうそう、
ただ単純になんかやった女っつったらうわ最悪だみたいになって、そうそう、もう絶対そいつからの電話も出ねえみたいな。
でもすげえ告白して、俺がだからそのより告白してじゃあ付き合おうってなって、でそのままじゃあホテル行ってエッチして、うん、それで私実はイエスなんですって言われたら、うん、本当にもう騙された感じですけど、
うん、
何年も付き合ってきて、うん、ある日突然私実はイエスだったんだって言われたら、
うん、
そうですね、うん、考えちゃいますもんね。これで別れようかっても言いづらい、別れたって意味ないですもんね。もう自分何回もあれですかね。
やるギリだったらちょっと考えるかもしれない、ね、とりあえずすげえ好きなことよしやれると思った時に、私エズなのっつったらやらないかもしれないですね。
やらない。
おお、そう、絶対そうですね。
おお、
とんでもないです
ね。
超好きで、ちょっと待ってっ
つって、じゃあ10じゃないんじゃないの。
エロさです確かにな、すげえエロい人はもうタイとか言って生でやるって言いますからね。そうかもしんないですね。俺らなんかじゃあ
8ぐらい、
2ぐらいしかないの
2じゃないと
思う。そこで単純に理性に、まあ、もうこの止められないかって言ったら多分止められますね、そこで。
これは2だよね。2じゃないかもしれないけど、5ぐらいだよね。
知らない分怖さがすごいあるから、
うん、多分エロ度が10の人は、まあエイズはともかく相手が生理でもやるでしょ。
あ
ー、そうですね。
あ、まあ別にそう、生理の時でやったことありますけど、俺あんま好きじゃないですよ。俺あんま好きじゃない。何
の話。あ、もうそんな好きではないですけど、僕そんなに意識しないですね。私今日生理なんだよねって言われたところで、そんなに、じゃあやめようかっていう理由にあんまなんない
。正直
言うと。また
こっちは
上がってきちゃった。
ツンデレラって言葉聞いた。
シンデレラ
から聞いたことある。シンデレラ。
iTunes Podcast. Comedy Club.
トークディクショナリーバナナマンインタビュー、次回のこの時間をお楽しみに。